追悼重要無形文化財救出保持者漆芸家大西勲さん。大西勲さんは昭和19年福岡県中間市生まれ、昭和49年赤字雄斎氏人間国宝に弟子入り、昭和55年妻の故郷下館市へ転居、昭和57年石川県輪島漆芸技術研究所、香川県立高松漆芸技術研究所で講師を務める。昭和59年自宅の一室を工房にし独立する。平成14年重要無形文化財保持者に認定。平成15年市民栄誉賞受賞。平成16年紫綬褒章受賞。究極の美を追求した永遠の職人。大西さんが生まれ育った中間市は石炭産業が盛んで炭鉱の町と呼ばれていました。大西さんの作品は黒と赤を基調としたものが多く、石炭の色黒と石炭が燃える色赤を表現しています。重要無形文化財救出保持者人間国宝で市民栄誉賞を受賞し、筑西ふるさと大使でもある大西勲さんが5月10日にご逝去されました。大西さんは器の基礎となる生地を曲げ輪で形作り、何層にもわたって漆を塗り重ねていく救出の技法で素晴らしい作品の数々を世に送り出しました。漆芸産業に多大な影響を与えた大西さんの功績を紹介します。生涯職人を貫いた孤高の漆芸家。大西さんは福岡県中間市出身、北九州の炭鉱の町で生まれ育ちました。中学生になると父親の大工仕事を手伝い、見よう見まねで差し物の技術や道具の扱い、木材の性質を覚えました。中学卒業後、担任の先生の紹介で安倍木工所に就職。木工所での仕事は技術を習得する日々となり、後の漆器作りの糧となりました。自然にたどり着いた今、昭和45年25歳の時に鎌倉彫の作家である木内清岳氏に弟子入りし、ひたすら制作に没頭。この時の大西さんは仕事に対し熱量があり、雑用でも何でも積極的に取り組み、すべてのことに対し懸命に打ち込んでいました。そんな鎌倉彫の修行は約5年で終了し、30歳の時には宮室で人間国宝となった赤字雄斎氏に弟子入りします。赤字氏との出会いは思いもよらないことでした。友人に誘われて赤字氏の講演会に行った帰り、財布を落としてしまいました。その財布が縁を結び、拾った赤字氏から電話をもらい、家を訪ねた際に無理を承知で弟子入りをお願いしたところ、快く受け入れてくれたそうです。私の人生全般に言えることなのですが、人生は本当に偶然の連続ですと語っています。赤字氏と過ごす日々の中で、大西さんはさまざまな技法や知識を吸収し、漆工としての基盤を作っていきました。面白かったですよ。研究しなさい、勉強しなさいって先生は自分に全部やらせてくれた。今までは誰からもそんなふうに言われたことがなかったもんでね、と当時を振り返っています。昭和55年、結婚を機に妻の薫さんの故郷下館市へ転居。その後自宅の一室を工房にし、一人の漆芸家として歩んでいくことを決心します。その翌年、第32回日本伝統工芸展に下館の工房で制作した曲げ輪作り王妻付き門番を初出品。その後も市の技を守りながら、日本伝統漆芸展、伝統工芸新作展など多くの展覧会に出品し、文部大臣賞、文化長官賞、日本工芸会総裁賞などさまざまな賞を受賞しました。人間国宝の務め。 工芸展に初出品してから十数年が経った平成14年、57歳の若さで旧筆の人間国宝に認められました。私は肩書きとか役職とかそういったものは気にしない人間なんですがね、とはいえ自らの技術を伝承していくのも人間国宝の務め。回数は減りましたが、年に数回は講演会を開いていますと人間国宝のあり方を語っています。令和に入ってからも展覧会を開催し続け、下館美術館では築成の至宝美の巨匠展、広沢美術館では美しき漆芸の世界人間国宝大西勲展を開催しました。人間国宝というと近寄りがたいイメージがありますが、広沢美術館での展覧会で行われた神流掛体験では、来場者と気さくに話しながら指導する大西さんの姿が見られました。